森会第58節。人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り木がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよとはその内容を加えていくことである。気とは気、すなわち心のこと。その内容を加えていくことである。と、その内容、信心の内容、教祖様が教えてくださってあることを、鵜呑みにするという表現はちょっとおかしいかもしれませんけれども、言葉通りに杓子定規に普通の意味で、常識的にいただいてしまうということには少し危険性があるように思いますね。もっとその内容を奥深くやはり分からせていただかなければならないように思いますね。昨日、休む少し前にある方からの、メッセージをいただいておりました。そしてそれは何か英語で書かれたようでしたね。一枚ものですか。何か書いたので読んでくれと、そして感想を聞かせてほしいというようなことでした。まだ詳しくは見ていませんけれども、ざっとというのでしょうか、一通り目を通させていただき、さあどういうふうな感想を、私の考えを書かせていただけばいいだろうかと、あまり失礼なことがあってもいけませんし、その何も書かないということでもいけませんし、難しいものですね。神様どういうものでしょうかと、やはりお伺いをさせていただくわけですけれども、そういう中に今朝感じさせていただきましたことが、もしこれがいわゆる教祖様の御教えをただ単に翻訳する、いわば翻訳したもの、翻訳文としてなら、それは良いと思いますと。しかし、もしそれが信心を表したもの、自らの信心を表すということで書かれたものであるならば、私は全面的に同意するわけには参りませんというような書き方をさせていただいたらどうだろうかと思わせていただいています。それは何について書かれているかというと、二つのことです。愛をかけよ、廃止の中にも愛をかけよで立ち行くとありますね。その愛をかけようということについてと、もう一つは天地日月の心の、この二つについて英語で解説をしてあるのですけれども、本教の特徴の一つとして愛をかけようというようなことを申されますね。しかしそこで説いておられる愛をかけようは、どこまでもやっぱり愛をかけようなのですね。人間と神様とが相互に助け合うといったような、神ありての氏子、氏子ありての神 といったような愛をかけよなのですね。私はこれは正直申しまして、まあ言い過ぎかもしれませんけれど、嘘だと思います。人間と神様とが愛をかけようなどということ、それが相互に助け合うということなどは、これはないと思います。神様がおそらくそうおっしゃってくださったのでしょう。人間の私どもから見て、神様と私どもが愛をかけようで助け合って、まあ愛携えてとでも言うのでしょうか、二人三脚でとでも言うのでしょうか、とその行くというようなことは、まあこれはおこがましい考えというのか、武を過ぎた思いだと思いますね。私どもの、私の感覚としては、とても神様と愛をかけようというような感覚ではありませんね。あたかも愛をかけようであるかのごとく、神様が見てくださってある、神様がそう表現してくださってあるということに過ぎないように思います。それは私どもがいよいよその信心の内容をそれこそ加えていくならば、とても神様のおかげをいただかなければ何一つできない私である、いわゆる我無力であるということが悟らされるものですね。そういう何もできない私が神様と愛をかけようで立ち行くというようなことなど、とても考えようがありません。まあそれは神様が私どもに花を持たせてくださってあるに過ぎない表現としか思えませんね。愛をかけよと言われても、私どもが例えばかけよの方を役目を仰せつかるといたしましょうか、それでもそれは私どもがかけよの役を全うしておるのではない、神様のおかげで、神様のおかげをいただかなければその愛をかけようのかけようの役を担うことはできないのです。実は一切が神様がしておられること、とても私どもが何かをできておるということでは決してそうは思えませんね。神様なかりせば、神様が私どもをまあ使うてくださるのでしょうかね、支えてくださる、どういう表現になるか分かりませんけれども、神様のおかげでかけようの役をやらせていただいている、神様が手を離されたらとても私どもかけようの役などもできませんね。神様と私どもとが愛をかけようで何かを進めていると、もしそういう思いがあるとすれば、それは人間の思い上がりのように思えますね。とても愛をかけようの役を、そういう役を担っておるとは思えませんね。どこまでも神様のおかげでそういう役なら役をさせていただいている、させて、あたかもさせていただいておるかのように見えておるに過ぎない。神様のおかげをいただかなければ、ここ一寸動くことができない 私どもであるのですからね。ともう一つは、天地日月の心でした。これもやはり普通に訳されますように、いわゆる天地の心、まあ天地、ユニバーサルの心、宇宙の心とでも言うのでしょうか。そういうふうに書いてございました。しかし、師匠が説かれるところの天地日月の心は宇宙の心、すべての心ではありませんね。天地の心、すべての心を説いてあるわけではありません。天地にはそれこそ雨もあれば風もある、大嵐もある、台風もある、ストームもある、あるいは血が割れるような地震というようなものもある、いわばそういう激しいものもあるわけですけれども、そういう心を人間に求められているのではありませんね。師匠がはっきりと、それは人間が幸せになることのための天の心であり、地の心であり、日月の心であると釘を刺しておられますね。人間が目指すべき天地日月の心、それは天地の心すべての心ではない。人間が、それこそ天地の心の中で人間が持つべき心、そのユニバースなら宇宙なら宇宙の心と言いましょうか、天地の心と言いましょうか、その天地の心の一部に過ぎないということなのですね。それは人間が幸せになることのための天の心であり、地の心であり、日月の心なのです。その師匠が教えてくださる天地日月の心を身につけたとしても、天地のすべての心を身につけたというわけではないのです。人間が人間らしく幸せになっていくことのための天地の心の一部の心に過ぎないというわけですね。それこそそこのところが分かりませんと、まあ、アローガンスというのでしょうか。日本語って何というのですかね。そういうものになってしまうように思いますね。どこまでも天地の心の一部なのだと、それは人間が人間らしく幸せになっていくことのための心に、まあある意味過ぎないのだということになりますね。ただ文字に書かれてあることだけを鵜呑みにしただけでは本当のことがわかりません。やはり自らの信心体験をもってその内容をいよいよ掘り下げていく、加えていかなければならないということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。